い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日はね、朝からちょっと過ごしやすくなってね。
そうですね、
でもまあ台風がね、この週末に来るらしくて、
はい、
まあでも日本だけじゃなくて世界中ひどいですよね。
そうですね、
ラオスでダムが決壊したのはね、雨が降ったってこともあるけど、どうもね、建設に当たっていた、まあ、韓国の企業なんかも含めてちょっと対応がね鈍かったようだし、アメリカでもねニュース見てるとだいたい気象が最初に来るんですよ、
はい、
でまたヨーロッパが暑いとか言ってね、2年後はどうなるのかなと
心配ですね。
ああいう気がしますけどね、まあ今日ぐらいだったらね、まだ競技ができるのかなという感じがしますね。まあその中でね、高校球児がよく頑張ってますね。倒れないでほしいですね本当にね。
そうですね、はい、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。
はい、
アルゼンチンのブエノスアイレスで開かれた G20 財務省中央銀行総裁会議は、アメリカ発の貿易摩擦を念頭に、貿易の緊張の高まりで世界経済の下方リスクが増大しているとの共同声明を採択しました。
まあこれはまた後で取り上げたいと思います。
中国で習近平国家主席に対する個人崇拝を抑制する動きが出始めました。対米貿易摩擦の激化を機に、水面下でくすぶっていた批判が表面化し始めたため、当局が習氏のポスターを一部で撤去するなどの対応に乗り出した模様です。アメリカとの貿易戦争がこのまま加熱し続ければ、習氏一強体制への逆風が強まる可能性があります。
まあ誰がどう見てもね、やりすぎだなという感じがあったので、あと共同電だったかな、習氏を批判する文章もね、いろんなところに掲載されたという報道がありますし、アメリカ大使館の前ではね、爆破事件も起きていて、ちょっとアメリカとね対等に戦おうとしているができなくて、習氏のね手法にね批判的な声が中国から出てきてもおかしくないなという状況にはなりましたね。
アメリカグーグルの持ち株会社アルファベットが発表した2018年4月から6月期決算は、純利益が1年前と比べてマイナス 9% の31億9500万ドルでした。主力の広告事業は引き続き好調だったものの、EU 競争法違反として課された制裁金50億7000万ドルを損失計上したのが響きました。
アメリカのハイテク企業の決算次々に出てきてるんですけれども、昨日はね、Facebook のね、4、6月期は非常に良かったんですけれども、先行きに対する見通しがダウングレードしてね、同社株が1日で 20% ぐらい下がる、時価総額して17兆円ぐらい失われたんじゃないかと、相当でかいね、相場の変動がありました。まあ、全体的に世界の株価、どう見ても膨れ上がっている状況なので、変動が激しいと。でもその割には、高値から反落しませんよね。昨日もナスダックは落ちたんだけれども、ダウは110ドルぐらいかな、上がっていますしね。下がればお金の置き場がない人たちがお金を持ってくるという展開がね、繰り返されている感じですね。
安倍総理大臣は外国人労働者の受け入れ基準や支援のあり方を検討する関係閣僚会議の初会合で、新たな在留資格の創設について、即戦力となる外国人受け入れは急務だ、2019年4月を目指し準備作業を速やかに進めてほしいと表明しました。
まあ私はかねてね、この番組で日本は移民国家だとこう言ってきて、まあそれはちょっと誇張的な表現にはなるんですけれども、実質的にはその方向へね動き出した。ドイツにしろアメリカにしろね、いろんな問題が起きているので、日本はどうやってその教訓を生かすかということは重要なのかなというふうに思いますよね。
アメリカの北朝鮮分析サイト38ノースは、北朝鮮北西部のトンチャンリにあるミサイル発射施設ソヘ衛星発射場で主要構造物の解体が始まったとする分析結果を発表しました。一方、ポンペオ国務長官は上院外交委員会で、北朝鮮は核物質の生産を続けていると証言しました。
まあ、相反するね、情報がいくつか出てくるっていうのは北朝鮮情勢の面白いところでね。一体北朝鮮はどっち向かっているんだろうかという気がしますよね。ただポンペオ国務長官はね、北朝鮮は非核化の必要性がよく分かっているとこう言っているので、確かにそうですよね。非核化約束しながらやらなかったら今度どうなるかってことは分かっているわけなので、北朝鮮もそこまでのリスクは起こさないだろうなという気がします。ただしまあ一筋縄ではいかない国だなという感じがしますよね。ああだこうだ言ってなんだかんだ自分の国のメリットになることをしていく、将来的にそういう国が発展できるかどうかは別としてね、ちょっとややこしい存在であり続けているという気がしますよね。
QR コードをスマホやタブレットで読み取ることによって支払いが完了する決済サービスにアマゾンジャパンとソフトバンクが日本国内で相次ぎ参入します。 QR コード方式は小売店の投資負担が小さく、海外に比べて遅れている日本のキャッシュレス化が進む可能性があります。
これはまた後で取り上げます。
アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスで EU のユンケルヨーロッパ委員長と会談し、自動車を除く工業製品の関税撤廃やアメリカ産の大豆や液化天然ガスの対 EU 輸出拡大に向けた貿易交渉を始めることで合意しました。
これはまた後で1本目に取り上げたいと思います。
今年9月の自民党総裁選挙は、岸田政調会長の不出馬表明を受け、党内各派閥の準備が加速してきました。総裁参戦を目指す安倍総理大臣と石破茂元幹事長を軸とする構図が固まりつつありますが、4派閥の支持を取り付ける安倍総理が選挙戦を優位に進めるとみられます。
これでちょっと岸田さんはね、禅譲を狙うって言ったって、禅譲なんて政治にあるのかなと。大体政権っていうものは何らかの形でね、田中政権の末期の武さんが出てくるプロセス見てたって、やっぱり自分で取りに行かなきゃいけないわけなので、勝ち目がないっていうのはわかるけど、どうなんだろうこの人はというね、意見が今週はね幅広く聞かれましたよね。
ECB は理事会を開き、金融政策の現状維持を決定しました。ドラギ総裁は記者会見で、とりわけ世界貿易に関わる不確実性が目立つが、ユーロ圏経済はしっかりとした成長を続けていると語りました。
まあアメリカ経済も日本経済もね、ヨーロッパ経済も不確実性は残ってるわけですよ。それはトランプさんという人のね、保護貿易主義。まあでもそれにもかかわらず世界経済はね、拡大してるっていうのは今現状で、だから世界を見ると本当に弱いのはアルゼンチンとかね、トルコとかいくつかの国に限られているので、このちょっとしたアンバランスがどこまで続くのかなというのがね、私の大きな興味の対象ですよね。
債券市場で長期金利が上昇し、指標となる新発10年もの国債の利回りは一時 0.105% とおよそ1年ぶりの水準をつけました。今月末の金融政策決定会合で日銀が大規模緩和策を修正するとの観測が市場でくすぶり、金利に上昇圧力がかかっています。
これはまた後でちょっと触れたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはブエノスアイレスで開かれた G20 財務省中央銀行総裁会議は、貿易の緊張の高まりで世界経済の下方リスクが増大しているとの共同声明を採択しました。
まあでもその前にはね、世界経済は強くてロブストだって書いてあるんですよ、はい、だけどもトランプさんのね、貿易政策なんかによって不確定要素は出てきていると。 だからマーケットに参加してる人たちはね、一体どっちなんだと。マーケットに参入してもいいのか、もう去った方がいいのかってね。私はね、アメリカもそうじゃないですか。ずっとアメリカは保護貿易主義に走れば自分たちも傷つくから、アメリカの株の先行きはどうなんだろうって言ってるうちに、ナスダックが上がり、ダウが上がりという形でね、はい、ほとんど3指数が史上最高値に近いところにあるわけですよね。本当に強いなというふうに思います。で、まあ日本やヨーロッパはそれより景気状態は良くないので、そこまでは強くはないんだけど、アメリカがとにかく強いとね、それにフォローするという形になっていて、だからそうすると国際協調はかつてほど確かではないが、しかし株式市場のシンクロナイズは強まっていて、はい、どちらかというと強いという一種アンバランスな関係になってますよね。これはだから私にとってもやや意外で、これだけ世界の調和がトランプさんによって乱されるんだったら、それは素直に株式市場はね、嫌気するんじゃないかという見方もできたんです。
はい、
まあでも、よく考えてみるとね、だからといってお金が急激にシュリンクするわけではないので、マーケットは離れたお金はどこかでまたマーケットに戻ってこざるを得ないと。で、その場合じゃあどこに戻るかっていうと、この前も一回お話ししましたけれども、振り回されている国よりは振り回している国の方がね、
はい、
いいという感じなのかなと、まだね、そういうふうに思いますね。本当に世界経済が打撃を受けて縮小するようだと、やっぱりマーケットもそれを反映するわけで、今はそうはならないというふうに見てるっていうことだと思いますね。で、その一つの例証が、要するにユンケル委員長とトランプ大統領のいやいや曖昧さを残したね、車なんかどうするか何にも書いてないわけですよ。車以外の部品とかね、そういうものを完全ゼロしようと。トランプさんがヨーロッパに対して 20% の関税かけるぞって盛んに行きまいてた時に、ムニューシンさんがね、ヨーロッパ行ってこれはどうだとこう言ってですね、ヨーロッパから見ると一方で狼のみたいなのが襲ってきて、一方で関税ゼロにしたらどうでしょうかっていう話をしてるというね。だからもうユンケルさんと二人の会話もね、なんかこうどっかぎこちなくてね、でも明日トランプさんはまた 20% ヨーロッパの車に関税かけるかもしれないって言い出すかもしれないっていうね、そういうことなんですよね。で、僕がね、最近思うのは、キャラクターとしてはトランプさんって本当に年がたいっていうかね、理解できないっていうか、でもまあそこにも一定の論理があって、要するに公約を守るっていうところでは一貫しているわけですよね。そうするとマーケットにしろアメリカ国民にしろどう考えるかっていうと、まあ選挙で言ったことをやろうとしてんだからいいじゃないかっていうね、そういう見方もできるわけですし、で考えてみるとね、貿易摩擦っていうのはトランプさんの時代じゃなくてもいっぱいあったわけですよね。日米もそうだし、日欧もそうだし、欧米もそうだし、ことさらトランプさんという人はそれを大きく取り上げて、
はい、
自分のアピール材料に使っているというふうに理解することも可能ですよね。そういう意味で言うならば、協調体制というのは G20 から出てきた声明を見てみても試練に立たされていると言えるんだけれども、じゃあ試練に立たされたらすぐ世界が終わるかっていうのはそんなことはないわけで、でそういう意味ではこれからじゃあどう見てたらいいかっていうとですね、やっぱり米中関係が一番大きいんじゃないでしょうかね。世界ワンツーのね、 GDP の国なので、その二つの国がどのくらいうまくやっていけるかっていうことですね。多分ね、アメリカの中国に対するイライラっていうのは相当根深いと思います。つまり自分たちが第二次世界大戦後に圧倒的な国力を持って開発してきた武器にしろね、戦闘機にしろね、どうも中国にダダ漏れして同じようなものを作られるんじゃないかっていうのがあって、それはディズニーのキャラクターだけではなくてですね、相当強い不信感がある。で、中国は中国で、いや、これは独自のものだと言いながら、実はやっぱりアイデア変えてきているところがあったりして、まあ日本の新幹線もそうなんですけれども、そうすると、やっぱりトランプさんが私は習近平さんが好きだとかね、尊敬してるとか言ったって、やっぱり国家と国家という関係で見れば、一種の覇権争いがもう始まっているということだと思いますね。だからそういう意味で言うならば、今という時代は我々はですね、もう米中が角突き合わせるようなケースが多くなるのはやむを得ないと。やっぱり1番と2番ってね、クラスでもそうなんだけど、はい、そんなに仲良くないですよ大体ね。
まあライバル関係、
ね、ライバル関係になるんで、はい、でどっちかの勢力が伸びればどっちかの勢力がシュリンクするっていう形になるので、それは中国とアメリカはそういうことじゃないですか。太平洋からアメリカの勢力が撤退すれば明らかに中国の勢力が伸びるわけであって、それはアメリカにとっては面白くないということだし、今のようにごく近くまでね、アメリカの勢力が近づいてきているとは台湾のことを言ってるわけですけど、中国としては面白くないという、それはね変わらないと思いますよね。 で、問題なのは、じゃあ、どことどこで妥協して、どことどこで折り合いつけていくかと。で、将来は折り合いがつかなくなるかもしれないけど、当面はやっぱり折り合いをつけていってほしいと思うんですよね。はい、まあ、日本ってのはね、ある意味、両方に挟まれてて非常に不利だっていう人もいるけど、考えようによってはね、だってね、真ん中にいるわけだから、結構いいポジションにいるというふうに考えることもできる。で、ただしね、体制の問題として、やっぱり中国よりもアメリカのね、ほとんど言いたいことも言える状況の方がいいかなという気もしますし、中国も変わらざるを得ないというところもあるので、これからまあ、だから中国がどう変わっていくのか。だから私はこれからね、協調体制乱れてきています。それはだから G7 っていうものをそのものがガタガタしてきているわけだから。でも、中国とアメリカとの関係が何らかの形で最終的対決に至らないところで、ある程度緊張感を保っていくのはね、これからの時代常にそうなんだろうと思いますね。ワンツーがね、完全に溶け合ってお互いに疑心暗鬼であることをなくすっていうのは無理ですよ。ロシアとアメリカが覇権争いしてた時だってそんなわけなので。だから日本はそういう意味で言えばバランスオブパワーをよく見ながらね、位置取りをしっかり日本の国らしくそれを持っていくというところが重要なのかなというふうに思いますよね。
次は今週、10年もの国債の利回りが一時 0.105% とおよそ1年ぶりの水準をつけました。
日経新聞がね、火蓋を切ったような形で大きな論争が起きて、マーケットの人たちもこう考えてるんじゃないですかね。もうそろそろですね、新聞なんか読むと累積的副作用という単語が出てきますよね。マイナス金利だって何でもそうなんですけど、短期間だったらそんなにね、実体経済に大きな影響を及ぼさない。だけどそれが持続的になるとね、やっぱりいろんなところで弊害が起きる。だから金融機関はね、今地方銀行が不祥事がいろいろ起きたりしてるんだけども、それやっぱり儲ける形というのはもうないわけなので、そうするとどっかで無理をして儲けなきゃいけない、うん、ということは今までやらなかったようなことに手をつけるということですよね。私はね、日銀の黒田さんもそうなんだけど、副総裁になった今度の方もそうなんですけど、金融政策に限界はないって、えらく自信あふれて言うじゃないですか、
はい。
でもね、日本のかなり有名な企業のね、株式を相当程度日銀が持ってるっていうのはもう見えてるわけですよね。
はい、
それって、限界ないって言えるのかなと。じゃあこれまだ2倍3倍買うのかなと。その影響を受けてるのはファーストリテイリングですよね。で、もう面白いことが起きていて、要するに買うに買えない、もう物がないっていうね、そういう状況になってきてる。で、これはね、やっぱりどう考えても異常なわけですよ。で、金融機関の収益の環境が悪化して、一時だったら資産売ったりしてしのげるけども、ここまで長引くともう我慢もできないというところに来ていて、そうするとマーケットでどんな観測が高まるかっていうと、今のままの長観はそのまま続けるのかっていう話になってるんだと思います。だから日経さんの記事もね、日銀がね、金融政策変わるんじゃないかっていう記事を書いてから、金融市場が俄然同意づいてね、銀行株がドスンと買われてね、金利上げは金融株に有利なのでドスンと買われて、その他の銘柄がね、日銀があまりにも株持ってる銘柄下げてるとかね、いろいろな変化が起きてます。だからそういう意味で言うならば、今後の日銀の金融政策変更がマーケットに及ぼす影響は相当大きいと思いますよね。なぜだったらそれだけ日銀は株持ってるわけなので、まあもちろんそんなこと分かっているので慎重にやるんでしょうけれども、日銀が打たざるを得なくなる手、打つ手じゃなくて、ね、打たざるを得なくなる手をね、いかにして読むかということだと思いますね。今言われているのは、長期金利のターゲットをきっちり決めるんじゃなくて、幅を持たせるような形でね、マーケット機能を回復していくっていうようなことも言われてますけれども、まあそれはまあ来週なのでね、また来週取り上げたいなというふうに思いますよね。
そして QR コードを使った決済サービスにアマゾンジャパンとソフトバンクが相次ぎ参入します。
私はね、QR コード決済っていうのは増えると思います。ビットコインね、私買ってビッグカメラとか平鎮楼で使ったという話をしてるんですけれども、はい、それみんなね、QR コード決済です。QR コードを相手方の端末がね、はい、読み取ってお金が移動するっていう形になってきていて、それがいいのはね、非常に便利なんですよね。例えば、スターバックスに行くじゃないですか。
はい。
そうすると、スターバックスのアプリの中に、一種のコードが入っててね、残金は、お金は入れておくんだけれども、そこから引き落とされていくっていうシステムにもなってるわけですよ。QR コードをかざして、決済に使うっていうのはですね、はい、相当いろいろな形で進んできてると思うんですね。 で、問題なのは、その QR コードで読み取ったお金が、そのまま銀行口座から落とされるのかね。はい、そうじゃないのか。うん、スイカなんかは2万円入れて、
あ、そうです。
ね、そっから引かれていく。はい、また足りなくなったら補填する。
はい、
例えば僕なんかは5000円を切ったら、
自動的に5000
円入れるみたいなね、はい、そういう方式になってるんだけど、いろいろな方式が出てくると思うんですよ。最近、気がつくのはね、
はい、
やっぱり QR コードとは言えないんだけれども、個人タクシーもね、そろそろスイカとかそういうものに対応する支払いになってきてますし、やっぱりね、止めようがなくて、その中の一つの有力な支払い手段は QR コードを使うことだったと思うんですね。で、QR コードってものすごく作るのは難しかったです、昔はね。でも簡単に今作れちゃうんですよ。値段の QR コードができるわけなので。だからそういう意味ではですね、私は利便性は高いし、でもスマホ持ってない人どうするんだっていう、そういう意見が必ず出てきて、それは何でもそうなんですよね。だからまあそれは置いとくとしても、新しい決済手段として非常に利便性が高いということだと思うので、その中でも QR コードを撮影して現金の移動を起こすっていうのが一番簡単なのかな。逆に言えばそれはどこにもスマホ持っていかなきゃいけないっていうね。
そうですね。
でも僕なんか思うのはね、この Apple Watch、ここで QR コードを出してもいいなと思うんですよね。
そうすると本当に、
うん、
ね、お財布持たないで本当にいいってことですね。
そうそうそう。だからまあ、いろいろな考え方があるんだけれども、そういうものをですね、まあ、なるべく多くの人が利便性を感じるような形でね、はい、使っていく。で、そうするとね、日本の現金移動に伴うコストはかなり低減されますよ。だってね、キャッシュ動かすってことはね、ものすごく危ないってことなわけだから。
まあ、確かにそうですね。
まあ、昔で言えば3億円事件とかね、あったりしたじゃないですか。だからそういう意味では私はね、伸びると思うし、歓迎すべきだというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、久しぶりの食べ物のね、話をしようかなというふうに思うんですよね。
はい。
まあもちろんこの女性を中心にね、結構ファンがいると思うんですけれども、まずガレットのお店をね、
ガレット、
はい、ご紹介しようかなというふうに思うんですけれども、ガレットってのはね、そば粉で作ったね、クレープ状のもので、私はだいたい銀座でも表参道でもね、行くと、普通の食事としてのガレットと、スイーツとしてのガレットを、アイスクリーム、特にね、バニラを使ったものを食べるんですけれども、やっぱりなんだかんだあっちこっち行ってみて、銀座のね、6丁目にもあるんですよ。帝国ホテル抜ける道のね、ちょっと入ったところなんですけれども、ここは美味しいなと思うのがですね、表参道の、ル・ブルターニュという店なんですよね。
うん、
で、これは表参道を原宿の方向に歩いて、右側の道を、最初の道を入っていって、突き当たるじゃないですか、蕎麦屋さんなんかがあって。それ左側に昔はあったんです。それからまた外苑前に抜ける道のね、要するにね、前線ね、あれ昔風呂屋さんだったんですけど、前線のもうちょっと外苑寄りにあるんですよ。で、ブルターニュっていうね。そこがね、やっぱり都内で一番美味しいんじゃないかなというふうに思っていて。
どこが違うんですか？
他の店はね、ちょっとガレットがちょっと辛かったり、ちょっと違和感があるんだけど、そこのガレットはね、非常にね、スッと入るんですよ。ソーセージ使ったガレットとかね、生ハムを使ったガレットとかね、まあいろいろガレットあるんですけれども、はい、私はまあ、この前は何食べたかな、ソーセージ系のね、ものが入った、と野菜が入った、あとチーズをこう乗せてね、それを食べたんですけれども、非常に美味しくて、その後食べたデザートガレットがまた一番ものすごい美味しかったという、
ね。両方を食べられた、
ね。いや、大した量じゃないですよ。ガレットなんて薄いんでね。
う
ん、
はい。
そのブルターニュっていうのはね、ちょっとご紹介しておきますというのと、
はい、
表参道がね、ガレットの店だったとしたら、銀座は、ラーメンかなと。銀座ってね、
はい、
実は美味しいラーメンが結構あるんですよ。豚骨系とかね。銀座6の裏側にもね、もう大行列ができるラーメン屋さんがあるんですけれども、 私が今日紹介するのはね、そんな古くないんですよ。
はい、
私も最近発見して、入りたいなと思っていて、今週入った店があるんですね。その店の名前をね、マイシと言います。マはひらがなで、はい、石がストーンでね、漢字、はい。それでね、それはね、カウンターで6席ぐらいしかないのかな。
あ、じゃあ本当に、いや、本当に
ね、この字型のね、小さい。基本的にはね、タイラーメンっていう風に目打っていて、タイと昆布だったっけな。それで出汁を取って、だからね、要するにスープみたいなんですよ。
あ、でもなんか上品なお味がしそうです。
豚骨なんか食べ飽きた人にはね、これはいいかなと。
なんかさっぱりした感じ。
僕はまあ、夜はあれで済まそうとは思わないけど、昼なんかね、結構いいですよ。夏はすぐ蕎麦とかそういうふうになるじゃないですか。
なります。
でも冷たいものばっかり食べてるとね、どうなのかなっていう感じもする。
体冷えちゃいますからね。
そう、だから、ちょっとね、タイ使ってたりするんで、お高い面もあるんですけれども、銀座のね、多分4丁目です、住所としてはね。それどことどこの間かっていうと、はい、電通通りと中央通りの間なんですよ。で、一本4丁目の大きな通りからね、はい、入った通りで、結構ね、ビルとビルの間のちっちゃいところにあるんですよ。
じゃあちょっと探すの大変そうですね。
いや、まあ、でも通りかかればわかるんじゃないでしょうかね。僕なんかいつも街歩きながらキョロキョロキョロキョロしてるんでね、あ、こんなところにタイラーメンなんてあるわと思って入ったら、はい、結構美味しかったんですよね。
はい、食べてみたいです。
はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ガレットとタイラーメンでした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週ね、私は文部科学省の若手がね、幹部に対して海を出し切ってしっかりやろうよというね、声明を出したっていうのはね、私はね、官僚の友達もいっぱいいるので、大部分の方はね、真面目に仕事をしているし、日本を支えている面もあると思うんですけれども、とにかく財務省もそうなんだけど、幹部の不祥事があるとね、あの省は全体的に腐ってんじゃないかみたいなね、話になって、それはね、でも私はね、若手にとってはものすごくね、不満なんだろうと思います。そうは言ったってみんなね、もう天下りなんかなかなかできないっていうことを分かっていながら官庁に来てですね、安定した生活ってのもあるのかもしれないけども、やっぱり国家のために役立ちたいっていうふうに入ってきた人もいるわけなので、若手がもうこんな状態から出しようよという動きを示しているのはね、理解できるなと。特にがっかりさせられますよね、最近ね。
またかっていう感じですね。
ただお前らけしからんって言ってるだけでは話にならないので、やっぱり再生のね、道を歩いてほしいなと、はい、それ若手がその先頭に立ってくれるんだったら、こんな心強いことはないなというふうに思いますよね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。